私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。人の子よ、自分の足で立て。預言者エゼキエルは幻の中から語りかける神の声を聞きました。人の子よ、自分の足で立て。自分の足で立つ、これは人が自分の力によって生きるということを意味しているように私たちには聞こえます。自分の足で立つというこの言葉をこのように捉えてみますと、人は自らの手で生計を成して初めて自分の足で立つようになった、ようやく生きるようになった、まあこのように考えるのでありましょう。そうなると人は生まれたばかりの赤ちゃんである時ではなく、親から独立をする時に初めて自分の足で立つ、このように言えるのではないかと思うでしょう。あるいは年を重ね、同じように生計を立て社会に貢献できることが少なくなると、もはや自分の足で立つことは私にはできないのではないか、このように思える時があるでしょう。短い人生の中で自分の足で立つ時間などわずかな時を数える程度に過ぎない、このように思えてくるのであります。自分の足で立てという神の声は、私たち人間に自分の力、努力を要求しているように聞こえます。ところが、人の声を自分の足で立てとの声を聞いたエゼキエルでありましたが、声が語り始めたとき、霊が私の中に入り、私を自分の足で立たせたというのです。一体どういうことでしょう。自分の足で立てと声が命じたはずなのですが、その声がこのこと、すなわち、自分の足で立てと語り始めたと同時に、霊がエゼキエルを自分の足で立たせたというのです。つまり、自分の足で立てとは、自分の力で何とか立てということなのではなく、あなたを立たせようとする霊の力によって立ち上がれ、こういうことなのであります。この場所について思い返していたとき、私は創世記2章にある人が作られた場面を思い起こしました。主なる神はその花に命の息を吹き入れられた。こうして人は生きるものとなった。今日の場面と同じようではないでしょうか。神が命の息を吹き入れた。こうして人は生きるものとなった。神が霊をその人に注いだ。こうしてエゼキエルは自分の足で立った。 つまり自分の足で立てというこの命令は、人が主体となることや人の努力や能力は一切求められていないのだということです。かえって、私があなたを立たせる、私があなたを立ち上がらせる、このことをお前もって言うように、人の声を自分の足で立てと主なる神は言われているのだとわかるのです。自分の足で立てと命じる言葉に応じて全てをなさったのは神ご自身である。そこに人は何一つ関与していない。これが今日の日課のポイントになるのだと思うのですが、それは人が命じられた通りに努めることで達するのではなく、すべて神ご自身がそれをなさるという事実についてであります。これこそ私が時折申し上げる神が主語であるという意味であります。先日の聖研水曜日の聖書研究では、先週の福音の日課、マルコによる福音書5章21節以下でありましたが、そこを取り上げました。でその中で主イエスが12年間出血が止まらなかった女性に対して、最後の場面ですね。あなたの信仰があなたを救ったと言われたこの言葉に触れたわけであります。あなたの信仰という場合、私たちはその信仰の強さ、深さ、長さといったその人の信仰、すなわち人間に属するように見える部分に目を向けることになるでしょう。群衆に紛れてイエスに近づき、触れれば治してもらえると思った人の熱意、本気度などがその救いに影響を与えたのだと、これがあなたの信仰があなたを救ったという意味だと私たちは思うでしょう。しかしここでイエスがあなたの信仰と言っているのは、この女性が多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たして何の役にも立たず、ますます悪くなるだけという、12年間を過ごした結果、この方の服にでも触れれば癒していただけると思うに至ったことについて言及しているのであります。つまり人の手に一切頼る術を知らず、ただ主にのみ委ねるしかないというこの現実、ここに身を置くしかないというこの女性の現状、これがあなたの信仰と言われていることなのです。あなたの信仰とは、人間の側のいかなる態度でも行いでもなく、ただ主によるしかないという現実の前に生きるそのままの姿に他ならないんです。自らのうちに頼る術を何一つ持たず、100% 主に委ねる。 あなたの信仰に、主が憐れみのうちに働いて救うのであります。ここにも、主が主語であるという事実が示されています。これがあなたの信仰があなたを救ったという主の言葉が意味することなのです。続いて、第2の朗読でお読みいただいたコリントの信徒への手紙12章に目を向けたいと思います。パウロは病気に悩んでいたのでしょうか。彼はそれをトゲと言い表し、離れさせてくださるようにと、三度主に願ったというんです。あれがなければ、これがなければ、と私たちは嘆くことがあるでしょう。自分の足りないところが、もう少しだけでもあれば、このように思うことが私たちにあるでしょう。同じように、このトゲがなければと考えたパウロでしたが、次のように書いているのです。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。つまり、トゲに象徴されるもう少しと願う自らの足りなさ、弱さ、欠けなど、私たち人間の目に否定的に映るすべてのことが、それは主の力が発揮されるために必要とされているのだということなのです。私たちの目にそれらはすべて否定的に映るのですが、神はそこに肯定的な意味を与えておられるというのです。人間のいかなる否定も否定となり得ないほど、圧倒的な神の肯定がそこにあるということです。このことは、あなたの信仰が人間の側に期待される努力や行いに一切よらず、ただただ神に頼るしかないことであるように、私たち人間の目に映るあらゆる否定にこそ神は力を発揮されるというのです。またエゼキエルが自分の足で立てと命じられたにもかかわらず、彼が自分の足で立ったのは自らの力によるものではなく、神が霊によって彼を立ち上がらせたのも、すべてがただ主にあって肯定されるために他ならないんです。これらのことは、キリストの十字架にも見ることができるでしょう。当時、十字架はローマによる処刑の道具でありましたから、それはすべてを完全に否定する印でありました。従っていた弟子たちでさえ、その否定に飲み込まれたかのように逃げ出してしまったというのです。しかしそのように人間の目には 完全なる否定と移った十字架の出来事を通して、神は働かれ、救いと命を実現し、完全なる皇帝とされたのでした。以上、これまで触れてきたことを前提として、福音の日課に目を転じてみたいと思います。それはマルコによる福音書6章1節から13節となっており、込み出しに従うと、ナザレで受け入れられないと12人を派遣するの2つになります。今日の日課は、改訂共通聖書日課によるのですが、カトリック教会の日課でも、改訂前の日課でも、今日の日課は、2週に分けられておりました。それが、改訂共通聖書日課では、一つにまとめられているのであります。ということは、改訂共通聖書日課の編集者たちは、これらを一緒に扱うことに何らかの意味を見出したということではないかと思うんです。ナザレで受け入れられないという場面と、12人を派遣するという場面と、どのように関わりがあるでしょうか。まず、前半の流れで受け入れられないという箇所では、イエスが故郷にお帰りになったことが明らかにされています。まあ、私の父は牧師でありましたから、私にはいわゆる故郷というところは、まあ、ないと言えるわけですが、それでも育った教会の方々に会うと、まあ、今でもカズちゃんと、まあ、なるわけであります。まあ、いくつになっても、その方にとっては、私は、まあ、カズちゃんなのだと思います。主イエスが故郷に帰られた時も、故郷の人々がその成長期を見ているわけでありますから、自分たちの間で育った一人の少年が大きくなったのを見たのは、こう頷けるような気がするわけであります。しかし安息日に街道で教え始められたイエスは、あの若者のようにではなく、イエス・キリストなのです。本来は、主なる神が御子イエスを通してなされようとすること、教えようとされることを聞くべきなのですが、人々はそれを聞いて驚いたのです。故郷の人々はイエスを自分たちと同じ人として、その成長を見守った一人として受け止めようとした。つまり、人の思いでイエスを受け止めようとした。このことが、この人は大工ではないか、マリアの息子ではないか、という反応となったのであります。イエスご自身を、主キリストとして、このことが受け入れさせなくなったというわけです。続いて、12人を派遣する場面では、弟子たちは何も持たないように命じられていますが、このことについてカトリック教会のアナビア神父は次のように書いています。彼らが杖とサンダル以外はパンも袋もお金も2枚の下着も持たないのは貧しく生きるためではなく、神の支配を身をもって示すためである。ここで言われていることは、 私たちは自らの思いがなることを期待するのですが、神の思いは私たちの思いを高く超えているのです。ですから、この神の支配に全てを委ねて生きることが望まれている。これが彼らに託された宣教であり、私たちの足りなさこそ神の力が働いて十分に発揮されるのであります。今日の日課において、第一にナザレの人々はイエスについて人の思いで受け止めようとしたため、イエスを私の主として受け入れることができなかった。続く派遣の場面では、弟子たちは何も持たずに行くようにと命じられている。これは全ての神の思いが働くようにと期待するという招きであります。このように人の思いと神の思いとが対比され、人の思いではなく神の思いに委ねて生きるようにと招いているのです。今日、御言葉を通して主が私たちに語りかけている福音は、私たちは弱い時にこそ強いということです。不足しているように思う時こそ満たされているということです。私たちにはどれほど否定的に見える状況にあるとしても、主はそのまま私たちを肯定してくださるということです。立ち上がれないと思える時ほど、力も気力も失われたと思える時にこそ、主の霊に満たされ、私たちは立ち上がることができるのだと、いうことです。すべて主の御心にあって私たちは生きるということです。この神に感謝し、すべての人々とともにそれぞれの弱さを認め合い、欠けを補い合い、主にあって立ち上がらされ、共に生きて参りましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。